高橋礼の殺伐 EKV 改め。11月に入ってしまって、なんかラジオを聞いてるとさ、もう11月ですよ、もう今年もう終わりですねみたいな話をよく聞くじゃないですか。あれやめてほしいですよね。これまで僕もそうだったんですよ。11月になるともう終わりだなって、あれ2017年もあっという間だったねみたいな感じで思ってたんですけど、今卒論を抱えている状況になると、まだ今年が終わってもらっては困るんですよね。まだあと2ヶ月ってかなりあるしね、えだってもう今年がもう終わりなんだったら俺も卒業できないから大学生活終わりだよみたいな、そんな感じでねなっちゃうんで、ね、まだまだですよ2017年全然続いていくので、楽しみましょう。だってさ、11月でもう終わりだったらさ、クリスマスないぜ、木村の誕生日もないぜ、他になんだ天皇誕生日もないしさ、何クリスマスがないのが一番嫌なんじゃないですか。そのハロウィンとか楽しむ連中からしたらね、ハロウィンね、今年もすごかったようで、僕も池袋に帰った時には、妖怪みたいな人がねたくさんいましたよ。電車内もねいっぱい仮装してる方がいまして、あーそういう仮装ねみたいな、ちょっとした仮装をね、ちょっとタトゥーシールみたいなやってる人もいれば、もうガチガチのゴリゴリの仮装をしてる人もいてね、あれはさ何なんだろうかね、日本はあえてなんで騒ぐようになってしまったんだろうね、わからないけども、なんだろう、そのよくゴミがどうとかさ、これだからもう来年からハロウィン中止なみたいな、そういう話もよくありますけども、だったらなんかその渋谷とかの周辺は飲酒禁止とかにすればいいんじゃないですか。そうすればね街も汚れないし、なんでしょう、周りの店も儲かるしみたいなね、まあ結局そのバーとかでイベントを開催するからそうやって愉快なことになるんでしょうけど、まあその日本人が楽しむそのイベントを大事にする民族だっていうのはよくわかりますけど、だったらさ七夕とかもうちょい盛り上がってもいいんじゃないのかなって思ったんですよ。夏祭りだとかお盆だとかさ、あとは七夕だ、子供の日だ、ひな祭りだってさ、あそこまで愉快なことにならないでしょ。なんでかね、もっと愉快になんかその楽しめばいいじゃないですか。 おひな様のコスプレとかしてさそれはしないかもしれないけど、まあそれもありなんじゃないかなって、まあ、そのだから日本のイベントも大事にした、なんかそのハロウィンだけで盛り上がるみたいのをね、その嫌だなって思ってる人からもちょっと見直されるんじゃないかなって思ったりもしました。はい、そんな季節のトークから始まっていいですね。もうすぐ11月7日立冬ですってね、寒い季節になって、皆さん風邪をひかないように頑張ってください。何の待てだな、全然今から始まるんですけどね。はい、そんな感じで高橋の殺伐 EKV 第100何回かな、わかんないけども、最後までお付き合いよろしくお願いします。高橋礼の殺伐 EKV 改め。アニメ殺伐 EKV 改め放送中、オマネキン EKV 改め。さあ、毎回の番組へのアンサー開始のコーナーですけれども、今日はねちょっとマイクの音量を大きめにしてるんですよ。原因を上げてやってみて、これなんでかっていうと、声優のラジオマモバンワーでおなじみのマモバンワーでおなじみの、まあ、宮野真守のラジオスマイルラジスマとか、あと田村ゆかりの乙女心シンドロームとか、まあ結構一人でやってるラジオとかも多いんですけども、結構マイクの音量が大きめなんですよね。その声優さんの吐息とかが あとはなんですか、リップノイズとかもね、聞こうと思えば聞けるようなそういう大きさでやってるので、僕もそのぐらいの大きさでやってもいいんじゃないかなって思いまして、ちょっと大きめで今日はやってみています。はい、そんな感じでアンサーのコーナーなんですけども、ハロウィンラジオ、あれはなかなか企画残ったねものをやって、コンセプトラジオとして特番としてかなり完成度の高いものだったんじゃないでしょうかね。ただやはり長いんですよね。ななみちゃんの癖なのかどうかわかんないですけど、やっぱコーナーをね長くやりすぎるんですよ。 2,3 個余計みたいなね、えそんな感じで伸びに伸びてしょうがないでしょあれじゃね。別にいいんですけど、ただやっぱ聞きづらいっていうのがあるんでね、まあ、まあまあまあまあ、特番で EKB も同じような40分ぐらいやってるんでね、あれはコーナー数が多すぎるのであれなんですけども、まあそんな感じで、まあコーナー2つにしてはちょっと長かったかなっていう感じを感じましたね。ただハロウィンラジオを聞いて面白いなって思ったのは、やっぱひなこちゃんとこうすけくんとリオンくんとシュウヘイくんとたてのくんは面白いね。その今名前を挙げた人たちはなんかね視線が違うんですよ。例えばラジオを撮ってて面白いですねはははっていうのだったらできるんですけど、それじゃなくてなんか切り口がねちょっとなんていうんですか、ラジオ向けというかそのエンターテインメントに向かうような、ちょっと批判的だったりとか、あとはみんなが思いつかないような、例えば小室くんとかもね今言い忘れましたけど、小室くんとかもそのなんですか、大喜利コーナーでもちょっと見せてましたし、なんでしょう、そのお互い褒め合ってるだけじゃちょやっぱつまらないんですよね。だからけなせって言ってるわけじゃなくて、その周平くんとかのそのやっぱ天然さが重要だと思っていて、そこの部分で光るものを感じたのはひなこちゃん、こうすけくん、リオンくん、周平くん、立野くん、小室くんですね。この彼らはねハロウィンラジオで輝いてましたよ。特になんですか、こうすけくんとかはね、あれはわざとやってるのかどうかわかんないんですけど、なんかおどおどしてる感じを出すじゃないですか。あれがねすごい僕的に面白いなというか、あ、これなんか面白いなって人に思わせるような間の掴み方があるんだなっていうのを感じましたね。あとは鈴研の鈴なりラジオですか、あれはね鈴研、あ、一つ訂正があって、3C はね、車は 3C ですよ。三種の神器ではないですからね。三種の神器の車のモータリゼーションって言ってましたけど、車はね 3C だ、カー、クーラー、カラーテレビの 3C ですか。三種の神器は、洗濯機、テレビ、冷蔵庫ですのでね、これが、まあそこの訂正ですけども、鈴研のね、特徴、わかりました。なんとかでーすとか、なんとかまーします。よろしくお願いします。これは、なんとかでーすっていう感じの語尾を伸ばすんですよ、彼は。あれはね、僕は、その、演技をするとか、ナレーションの世界では、やめろって言われましたね。まあ、ナレーション、ではないのでいいんですけど、まあそういう技法もあると思うんですけど、まあなんかアイドルっぽいよね、口調がね。なんか女の子っぽい口調をしますよね。ただあれは、なんか、その、なんでダメだって言われたかっていうと、マスとデスをね、強調する意味がないんですよ。その、設備語のマスとデスには意味がないので、そこを強調したところで何にもならないっていう、ただちょっとその人に与える印象が変わるっていうだけなので、で僕はその、マスですから、アイドルっぽい印象をもらったという感じなので、なんかそうですね、それが鈴研の特徴ですね。何なんでしょう、緊張してんのか丁寧なのか、あとすごい謝るのも鈴研の特徴だなって思いますね。まあ悪いとかいいとかの問題じゃないんですよ。あとはアゲオのオムニバスラジオが上がったじゃないですか。なんかタイトル忘れましたけど、アゲオ本人とユリカと小室くんが出てるやつ、あれね、90点ぐらいじゃないですか。なんか、台本感がね、丸出しなのかな。それも、あげおなりに考え、あげおはなんか考えがあるから、そう、多分、あれなんですけど、なんか台本感が丸出しで、なんかそれがなければ100点だったなって思ったんですよ。まあ台本があるのは当然で、あのクオリティで。ただ、なんか台本読んでます感が、例えば噛んだらそこからまた言い直したりとか、その、まあ、ラジオだったら、その、自然な噛み方ってあるじゃないですか。自然な喋り方。それが、台本があるとね、なんかその、ラジオ、まあ、演技なんだなっていうか、なんかその、これをやらせなんだなっていうのが、まあ、それやらせなのは当然なんだけど、直に伝わってくるっていうのが、なんか僕の視点から見て、惜しいなっていうふうに感じたところで、なんでしょうね。ただね、アゲオのやつの、 あの最後のこれカットでみたいのはなぜかすごい自然な演技だったよね。あれはアドリブだったらまあ、アドリブなりにすごいやっぱ自然だなっていうのでうなずけるんだけど、あれが台本だったらアゲオの演技力はなかなか大したものですよ。すごい自然感が出てて、あとね惜しかったのがね、ケンイチくんがね、あれアナウンサーがやる番組でしょ、あれはきっと。アナウンスやるとしたらね、地上波でやったらアナウンサーがやる番組にしてはやはりアクセントがね甘いんですよ。なんか僕がちょっと厳しい人間なだけなんですけども、やっぱり発音アクセントっていうのがねかなり重要なので、ただケンイチのかまなさ、なんでしょう、滑舌の良さ、あれ5回やり直した。あ、そうなんだね。あ、そうなんだ、編集の賜物5回やり直した。あれ一発撮り、あれなんかゆりかが一発撮りなのを見てたから、ケンイチもそうなのかもって思ったら、あいつはすげえ滑舌がいいなって思って、だったらそこまでいいんだったらアナウンスの基礎の発声とアクセントを教えてあげるよ、プロミネンスとか教えてあげるよって思ったんだけど、誤解と言い直してんだね。そうなんだね。まあまあ、でも放送研究会にいる以上は、その、プロミネンス、イントネーション、あとアクセントとか、そこら辺のね、まあ、声優でいう平板とかさ、そういう頭高型とか、そういう細かいところまではいいんですけど、なんかその、基本っていうのを、微濁音とかの、そのルールがあるんですよ、一応その、NHK が基準で決めてるルールなんですけど、アナウンサー界のルールみたいのがあって、そういうところをね、なんとなくでも知っておくと、ちょっと変わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからその、一応、1年生であっても、小学校、中学校、高等学校の違い、あとは衆議院議員の言い方とか、その微濁音の基礎ぐらいは知ってたら、この先役に立つんじゃないかなって思いました。はい、以上、アンサーを返すコーナーでした。
ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありませんか？私たちサバブロの勇者たちがどうしても聞きたくなるラジオに変身させます。 SBC インタラクティブレディオサバブロ、 SBC インタラクティブレディオサバブロ、毎週土曜夜9時サバブロ、お聞きください。ご町内の皆様、ご家庭に聞かなくなったラジオはありませんか？
最近海外旅行に行きたいななんて思ってる方いませんか？ SBC インタラクティブレディオサバブロでは様々な国を紹介しています。例えば
モーリタニタ、あ、タニあ、
ロシア、
チリ
ー、チューバ、あ、キューバ、
サウジアラビア、
カナダ、
アルジェリア、
シギリス
などなど、まあ、ふざけてますがね、いろいろ紹介しておりますので、世界一周旅行に行きたい、そんな夢を叶えますよ。それでは皆さん一緒に、せーの、
さよなら。さよなら。さよなら。
はい、ということで今日は何のコーナーにしようかなって思ったんですが、近況トークで一つ、ワインバーに行ったんですよ最近。いやー、おしゃれでしたね。なんて言うんでしょうか、まあ、お酒は20歳になってからってことで1年生は聞き流してほしいんですけど、ワインバー初めて行ったんですけどね、すごいっすよ。お兄さんがまずイケメン、すっごいイケメン、なんなんでしょうね。しかも超フレンドリーで、ワインバーなんて行ったことない男4人の小学校の同級生で行ったんですけど、で、ワインって何がおすすめですか？ワインの目に渡されても分かんないんですよ。まあ普通の飲み会のところで行く居酒屋とかだったら、一応名前は書いてあるけど1種類しかないとか、赤ワイン、白ワイン、ワインしか書いてないとか、まあそういうレベルだと思うんですけど、やっぱワインバーともなると、どこさんの何地方の何というワインみたいなね、そういう感じで書いてあるんで全然わかんなくて、まあ産地から選んでみようとか思ったんですけど、でね、まあ結局わかんなかったんで、お兄さんにどれがおすすめですかっていうのを聞いてですね、でお兄さんもやっぱいっぱい知ってるんで、どういう系をご所望ですかと、まあ、ちょっと高め、お値段はどれくらいで、ご予算はみたいな感じで、まあまだ若いので全然わかんないので、安めでリーズナブルなものでお願いしますって言ったら、じゃあリーズナブルなものでも どっしりと飲み応えのあるものか、比較的軽めの初心者向けのものか、味がしっかりしてるもの、どれがいいですかっていう風に聞かれて、じゃあしっかりしたものをくださいみたいな感じでですね、そしたらかしこまりましたと。でその中でもさらにそこでもう1本でも決まって持っていくのかと思ったら、またさらに3本持ってきたんですよ。でこれがリーズナブルでも味のしっかりしたものです。で1500円2500円3500円っていうね、値段がもうまちまちですよのものがありまして、これはどこ、南アフリカ産、これは南フランス産、これはスペイン産とか言って教えてくれて、じゃあ3500円の南フランス産のものをくださいと言ってですね、グラスが一人一人運ばれてきまして、いざ飲むわけなんですけども、いかんせん僕たちは持ち方がわからないと、グラスのどうやって持ったらいいかわからないということで、これもお兄さんに聞いて、そしたらね、天皇陛下とかそういう公式な場での晩餐会とかで乾杯するときはこう持ちます、ただそういうちゃんとした決まりはないので自分の好きなように持ってくださいっていうことをですね教えてもらって、で私はこう持ちますっていう持ち方ね、足を持つ持ち方なんですけど、まあそういうのを教えてくれてすごい勉強になりました。であとはレストランでテイスティング頼まれた時の作法とかそういうのも頼まれましてね、いやー勉強になったというか、であとはおつまみをね結局わかんないわけですよ、僕たちは。所詮赤ワインは肉が合う、白ワインは魚が合うぐらいのもんですよ。本当かどうかもわかんないしね、よく言われてるだけであって、白ワインと魚を一緒に食べたことはないし、まあ赤ワインと肉を一緒に食べたことはあるけど、白ワインと飲み比べてないからそもそもわからないみたいな、一般論で話をしているので全然わかんないんですけども、まあそんな感じでわからないので、赤ワイン、このワインに合うおつまみをくださいっていう風にちょっと気取った感じで頼んだら、あ、じゃあチーズ盛り合わせ持ってきますねみたいな感じで、チェダーチーズと、あとブルーチーズと、カマンベールチーズと、あとは何チーズがあったのかな、わかんないけど、まあ、そこら辺まで認識できたのは、でいろんな、まあ、様々なチーズが運ばれてきまして、それをねみんなでパンにつけながらつまみながら映画の話をするっていう、そんなおしゃれな時間を過ごしましたけども、いやーかなり有意義な時間でですね、店が僕たち4人で、まあこのプレハブぐらいの大きさの店なんですけども、ほぼ貸し切りみたいな感じでですね、ここは何時で終わるんですかって、3時半までやってますっていうんで、もう存分にいさせてもらって映画の話をしてたら、私のおすすめはですねって、そのワインバーの店長、まあ、いかにも名前じゃない、いろいろ物を知ってそうな人ですよね、ワインバーの店長、まあ、いろんな人からいろんな話を聞いたことがあるであろう人から、私はこれがおすすめですよって、ロックストックっていう映画、あとはゲームっていう映画がおすすめですよっていうので、やっぱ物知りなので僕が好きですっていう映画は大体もうご存知なんですよね。だからなんか恥ずかしくもなりつつ、まあ、ここで出会えたことに感謝をみたいな感じで、まあ一緒に飲んではないですけど、まあ一緒にお話しながら楽しくね、お話をしてましたよ。ワインバーおすすめです、美味しいんですよワインが、最近ワインにハマっちゃって、まあ、どことは教えませんけど、気になる人は聞いてください。はい、そんな感じで、ワインバーのコーナーでした。今日時間余ってるな。高橋玲の殺伐 EKV 改め、
しりとりやろうぜ、
イエーイ、
いくよ。アンディグアバーブーダ
大根おろし、
しめさば、
バーバレン
んじゃねえかよ、
ザコラジ、
チクチクタンチクチクチクタン、トゥンツンタンツンツンツンタンツンバーンツンタンツンバーンツンタンバーンツンタンバーンツンタンバーンツンツンタンバーンツンツンタンパシパシパシパシパシ、
ザコラジ、
こちらは
こちらは
ザコラジです、ザコラジです、
いつも
お聞きいただきありがとうございます。この番組のコンセプトは愛夢希望、そして明治に入ってからこの番組は代々引き継がれ、また新しい時代の息吹にふさわしくと、
関係
ザコラジ、
はい、続いて何の話をしようかな、やっぱ声優の話、先週もしたよね、確か先週は緑川さんの話をしたかな、そんな感じでちょっと続けて声優さんの話をしていこうかなと思います。ちなみに今日は文化の日ということで、11月3日文化の日 なので、毎年恒例浜祭りっていうのがですね、文化放送近くの浜松町駅周辺で行われているようですよ、ね、ごめんなさい、微妙に噛みましたよね今芝公園、あの一帯の東京タワーとかね、その辺の一帯の地域で行われているようで、それこそあの文化放送の有名番組の、公開録音とかもね、あるようで、ちょっと僕も行ったことないので行ってみたいなっていう風に思ってたんですけども、まあ今日はやめました。なんですかね、そのラジオイベントっていうのも意外と行ったことなくて、まあ、公開録音は何度もあるんですけど、そういえばこのサークルは公開録音にいっぱい行くよって人はいないね。俺が聞いたことあるのはアゲオぐらい、あとはアオさんぐらいかな。あとはみんな公開録音行かないですけど、行ってみた方がいいですよ、結構面白いんで。なんなら自分の声とか普通に乗りますからね。その、まあ、ブースの配置にもよるんです。サテライトブースみたいな、ラジキャンみたいなブースだと自分の声とかなかなか入らないんですけども、そうだね、結構なんていうんですか、ドキドキするというか、あ、こういう風に喋ってんだみたいなね。そもそもそのラジオパーソナリティ自体が僕たちからすると憧れの的なので、その人たちのなんですか、話を聞くだけで興奮すると言いますか、はい、まあ、それはどうでもいいとして、今日紹介するのは尾形めぐみさんについて喋ろうかなと思います。あの、まあ、知る人ぞ知る有名声優でございますけれども、今年声優歴、活動25周年を迎えたということでおめでとうございます。いやー、めでたい、尾形さんですよ。代表作で言いますと、新世紀エヴァンゲリオンの碇シンジ役、悠々白書の、クラマ役、セーラームーンのセーラーウラヌス役、あとは何でしょうか、まあ、いろいろあった、あれだね、弾丸論破の苗木誠役とか、あ、この前緑川さん喋ったよね、あ、尾形さんのこと喋ったっけ、喋ってない気がするな、まあいいや、尾形さん、この前あの日本放送のオールナイトニッポン R で、1回限りのパーソナリティやってましたけども、これがねデビューしたての時も尾形さんやってたようで、その時の音源と比べられてあの流されてましたね。今で言うと尾形さんもキングみたいな感じで、もう超イケメン超イケボかっこいいみたいなね、イケボですよね本当に、その声の感じなんですけど、多分デビューしたてはやっぱ女性声優なんで、その女性らしさを前面に出してたんだと思うんですけども、皆さんこんばんは、尾形めぐみです、私はですねみたいな感じでキャピカピした尾形さんを僕は初めて来ましたね。今となってはもう皆さんこんばんは、尾形めぐみですみたいな感じで、あ、意外と尾形さんの声真似できないね尾形さんのファンに怒られてしまう、コアな方が多いんでね。で、尾形めぐみさんの魅力ですよ、何と言ってもあの声ね、まあ、碇シンジ君の声は僕はそこは押してなくて、やっぱね、なんて言うんでしょう、あのラジオを聞いてほしい、尾形さんは本当にイケボーっていうのがこういうことか、あれはね男の人にはなかなか出せない。あの蒼井翔太さんっていう人が今結構有名になってるじゃないですか、蒼井翔太ってやつ文化放送のラジオを聞いてると、蒼井翔太なんとかアルバム発売中みたいな感じの、まあ、舐め腐ってますけど、この前スッキリに出てたね、加藤浩次さんと絡んでましたよ、蒼井さんが。で、まあ、ちょっと声質としては似てるかなっていうくらいで、まあ、尾形さんの方が全然低いんですけど、かっこいいんだよね。もう何よりも聞いてほしい、尾形さんの声は。ボイスサンプル YouTube に上がってたかな、それはどうかわかんないけど。うん、とりあえず、まあ、尾形めぐみで検索すれば出るので、あのね、確実に、以前より声が低くなってる尾形さんですね。あの、イケボー、男性寄りの声に変わってますけれども、もうずっと イケボーしか今日は言ってないけども、ラジオもすごいお得意なんですよ。お上手で、ラジオが。もうね、尾形さんのラジオが、面白い。前回はあの緑川さんと為安さんがやってた、あと鈴田美也子さんがやってた夏目ブラザーズについて話しましたけど、岡田さんがやってたね、あの、まあ、青天霹靂っていうラジオもさることながら、妖精の国っていうのね、妖精の国スプライトフェアリスラジオを オオタミ組と妖精の国っていうのがやってまして、私がねダオではないねもっとなんか悪魔っぽい感じでやってましたけども、あとはなんだ弾丸論破ジアニメーション希望のラジオと絶望の尾形っていうのやってましたけどもね、そのラジオがすごい面白いんですよ。なんでしょう、女性なのに結構下ネタがやっぱそういう兄貴的存在なので大丈夫みたいな感じで、バカなんじゃないですかねみたいな感じで、ラジオネームないないからいただきましょう、ありがとう。あ、この感じですよ、小形さんラジオのありがとうっていう感じ。いやもう本当に聞いてほしい、なんならアーカイブ開けますから。いやもうなんでしょう、ミルイカーさんよりも全然語彙力がなくなってしまってますけども、小形さんのラジオ力、そして、声優にかける思い、そしてミュージックアーティスト活動やってますからね、アニメグ25っていうこの前25周年記念した、アルバムが出ましたので、カバーアルバムですね、アニソンカバーアルバムというんでしょうか、それが発売されましたので、僕もまだ買ってないんですけども、ぜひ買って聞きたいと思います。で、なんでしょうか、その中にあった桜流しっていうエヴァンゲリオン新劇場版9のエンディングテーマなんですけど、そこでがね、これも尾形さんがカバーした曲で歌ったんですけど、本当は桜流しっていうのはピアノが流れるんですよ、ピアノがバックミュージック、あ、バイオリンかな、どっちかが流れていて、でもそれだとつまんないから、尾形さんはじゃあ何しようってなった時、チェロがいいんじゃないかって、碇シンジ君は実はあんまり描かれないメインとして描かれないところなんですけども、碇シンジ君、エヴァンゲリオンの主人公はチェロを習ってるんですよ。でそれでチェロをバックミュージックに桜流しを歌ってみたいということで、その実際にアニメーションエヴァンゲリオンの時にチェロを弾いていた碇シンジ君役としてチェロを弾いていた方にコンタクトを取って、尾形さんが歌う後ろでシンジ君としてのチェロを弾いてもらうという、だダブルシンジ君の共演になったっていうところがね、あるんですけども、その桜流しも僕も聞いてみたいなって思います。はい、そんな感じで、今回は、尾形めぐみさんについて、声優の尾形めぐみさんについてご紹介しました。ぜひ一度あの方のお声を聞いてみてはいかがでしょうか。以上、声優紹介のコーナーでした。100回超えてもずっと一人で担当 EKV
EKV 100回行ったみたいだよ。
すごいね。
ザコラジも100回行くためにはどうしたらいいと思う？
それはね、次回から100回、99回、80、98回って取っていけばいいと思うよ。
ザコラジ。
お送りしてきました高橋の殺伐 EKV。 改めなんかね、声優さんの話をするとやっぱちょっと声がねいい方に寄せたくなるなっていう謎の思いが生まれますけどもはい、そんな感じで、1年生で一番イケボは誰かね、誰だろうな、リオンくん、リオンコウスケあたり、なんかあんま高い人いないよね。俺結構声高いんだけど、なんか木村も結構声高いじゃん。でアゲオも意外と声高いわけよ。4年は結構アゲオ、そう、声が高い勢が多くて、俺はね、俺はでもほら高いところもいけるし低いところもいけるからでもラジオ聞いてると俺結構ね高い部分と低い部分結構俺使い分けてるつもりなんだよね、ラジオ撮ってるあたりは、あたりはあたりはラジオ撮ってるその周辺ではなんかその外系は結構高いタイプ、どうだろうね、まあ高い方だよね。鈴剣はニュートラルかな、わかんないけど、まあ割と低め。鈴剣マイクが近いぞお前はいつもまあそんな感じで、まあそんな感じで何を言いたいんだろうね、はい、やってきてますけども、僕はもう150回はいかないので、ゆるりゆるりとやっていきますよ、うん、で24時間ラジオもね始まっているので、ぜひ楽しみにしていてください、いいものを作るので、皆さんが納得できるような24時間に過ぎますので、 あれですよ、先輩方聞いてるか分かんないですけども、来れたら来てくださいね、いくらでも枠あげますので、タボヒママイペイ桜ジオ、いくらでも撮ってください、楽しみにお待ちしておりますということで、以上高橋霊の殺伐 EKV 改め、お相手は高橋霊でした。さようなら